瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所シティプロモーション課の福本さんと、そして瀬戸市役所健康課の市川さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどういったお話を聞かせてもらえるでしょうか。
今現在ですね、はい、テレビやラジオでも話題になっております、新型コロナウイルス感染拡大を防止するための、市主催のイベントの中止についてというお話なんですけれども、皆さんご存知の通り、愛知県内においても新型コロナウイルス感染者、罹患者が増加している状況に鑑みまして、瀬戸市でも今後開催されている、市主催のイベントなどについての、現時点での、延期や中止する主なイベントについてちょっとお話しさせていただこうと思っています。
やっぱりたくさんありますよね、きっと。
はい、でちょっと主なものを今からお伝えしたいと思うんですけれども、まず明日ですね、2月29日土曜日に、開催予定の瀬戸 CG キッズプログラム完成披露発表会、これがまず中止に決定しました、ちょっと残念なんですけれども、
せっかく頑張って作ったのに。
そうですね、はい。それから3月14日土曜日に開催予定の、夢の未来創造ラボというものが、延期予定ということに決定しました、それから3月14日土曜日の瀬戸グラマルットシアター、これが中止になりました、あともう一つ、3月27日金曜日から29日にかけて行われる瀬戸グラロボットアカデミー春休みロボットフェスタというのも中止になりました。これが主な中止あるいは延期予定となったものです。
残念ですね、頑張って作ったのが発表できないとか、子供が楽しみしとったやろうなというイベントとか、しゃあないっちゃしゃあないけど、そうですか、こういったのは詳細といいますか、どういうところの未来は分かりますかね、
これらの内容はですね、瀬戸市ホームページにて周知するほかですね、その他イベントについてもですね、随時瀬戸市ホームページにて情報を公開している予定ですので、ぜひご覧いただければと思います、
仕方がないとはいえ、本当残念です ね、こればっかりは。
これらはどういう方針に基づいていると言いますと、第一に、これも、テレビやラジオでよく報道されていることなんですけれども、まず第一に来場者の特定的なイベントは、中止するか4月1日以降に延期するというまず第一の方針があります。それから第2番目として、来場者が特定できたとしても来場者層が感染すると重症化の恐れがある、高齢者とかですね、基礎疾患保持者、妊婦及び乳幼児が、参加のイベントは、中止するか4月1日以降に延期するかを、状況に応じて判断する。で3番目としまして、イベントを開催する場合は、イベント会場でのアルコール消毒、手洗い、咳エチケット、換気など一般的な感染予防策を行うという、方針に基づいて、決まったことですね。
この最後3つ目がちょっと気になったんですけど、開催する場合はこれらのことに防止策を行うというふうにあるということは、中止が決定していないものに関しては、もちろん何らかの形で行う場合もある。でもその時はちゃんと注意しようねということなんですね。
そうですね、開催する場合はですね、十分注意をして、イベントを開催することになろうかと思います。
とはいえですね、こればっかりは本当にどう変化していくかわからないんで、参加を考えていらっしゃった方々はちょっとホームページなど確認してもらって、
そうですね、
もらうと一番ですね、わかりました。本当に心配なことではあるので気をつけていきたいなと思います、ありがとうございます、もう一点につきまして、健康課の市川さんはどういった話を今日は、
今日はと新型コロナウイルス感染症の予防のためにというお話を少しさせていただきたいと思います、予防のためにですは 予防のためにはまずやっぱり風邪やインフルエンザの対策と同じように皆様お一人お一人の咳エチケットや手洗いの徹底などの通常の感染症対策に努めていただくよう、また人混みに出かけるという時はさらに徹底するようにお願いしたいと思います。でですね、そして愛知県瀬戸保健所に帰国者接触者相談センターというものが設置されています。次に挙げるような方はこちらに相談をしてほしいと思います。まず一つですね、風邪の症状や 37.5 度以上の発熱が4日以上続いている方、これは解熱剤を飲み続けなければならない時を含みます。そしてもう一つ、強いだるさや息苦しさがあるという方ですね、こういった方は帰国者接触者相談センターに連絡をしていただきたいと思います。また次に挙げるような方は症状が重症化しやすいため、この状態が2日間以上続く場合はご相談をしてほしいです。そういった方というのは高齢者の方、そして糖尿病や心不全、呼吸器疾患の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤を用いている方、そして妊婦の方、また念のため重症化しやすい方と同様に早めにご相談してください。相談のお電話番号もお伝えします。0561-21-1699 です。こちら平日は午前9時から午後5時まで、また夜間土日祝日はオンコール24時間体制となっております。その他ですね、最新情報につきましては厚生労働省や愛知県のホームページからぜひご確認していただきたいと思います。
そうですね、まあ本当にもう個人個人が注意していくしか対策じゃないじゃないですもん ね、本当に無駄なという言い方はおかしいかもしれないけど、そのあえて人混みにね、無理無理出かけていくようなことはやっぱり避けた方がいいと思いますし、極力、何に対して注意してるのか分からんですもんね。いやそう思いますけど、今おっしゃってくださったようにその高齢者の方とか、自分ちょっとどうやろうなっていうふうに不安に思われる方はもう、瀬戸保健所の方にお電話していただいて、少しでもそのいい方向に動けるように対応していかないかななんて思いますね。ちなみに福本さん、市川さんは何か気をつけてらっしゃることってあります？
じゃあ私から、手洗いうがいはもちろんのこと、イソジンを使ってうがいをしたり、普段の食生活にはやっぱりちょっと気をつけるようにはしてますね。
食生活、
特に なんていうかちょっと昔ながらですけれども、冬はやっぱり根菜ものが美味しい季節なので、そういうものは季節に合ったものっていうのは、体にも体調の面でも、いいのかなっていうふうにちょっと思っておりまして、そういうものを食べたりですね、あとは寝るときにですね、ちょっと首にタオルを巻いて寝たりして、ちょっと体が冷えないように気をつけたりはしてます。
なるほど、そうかそうか、昔ながらの工夫ですけども、やっぱりおばあちゃんの、知恵みたいなのってやっぱり役に立ちますもんね。
そうですね、基本的なことは昔からもう あるんじゃないかなというふうに思ってます。
市川さんはどういったところで？
私も手洗いうがいですね、外に出かけてまた帰ってきた時、普段より少し多めにやるようにしています。また咳エチケットにはなりますが、マスクの着用も心がけています。そして私小さな子供が1歳の子供がいますので、子供にも手洗いは必ず一緒にさせるようにしています。そして福本さんもお話されたように、やっぱり規則正しい生活をすると自分の免疫も上がると言われているので、よく季節のものを食べて、そして夜よく睡眠をとるというふうに心がけています。
なるほど、やっぱそうですね、ウイルスを自分の体に入れないためにもマスクは必要ですけど、逆に自分からこう発射しないと抑えるためにも、マスクってやっぱ役に立ちますから ね、普段の生活にちょっと使っていかないかななんて思いますね。ありがとうございます。本当に注意していかないかんと思いますが、どうぞよろしくお願いします。引き続き
お願いします。
瀬戸町ラジオ、今日は瀬戸市役所シティプロモーション課の福本さんと瀬戸市役所健康課の市川さんにお話を伺ってきました。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。